主イエスの十字架は私たちの新しい過ぎ越しでありました。私たちはその新しい過ぎ越しの出来事である主の十字架に感謝を捧げながら、その御業を褒めたたえます。今日私たちが聞いた聖書の御言葉の中、旧約でも新約でも伝えられていたことにある祝いがありました。それが過ぎ越し祭と除光祭のことです。出エジプトの際の出来事が始まりとなり、祭りとなっていったことです。旧約にある出エジプト記、主なる神様がイスラエルの民をエジプトから導き出して約束の地へと連れて行ってくださった出来事です。指導者としてモーセが立てられ、さまざまな出来事が起こる、それが記されている、それが出エジプト記です。旧約の出来事の中でも特に有名で映画化されているものもたくさんある。皆さんの中でもどこかでこの話を聞いたことがある、そのような方も多い、そのような聖書の書であります。そんな出エジプト記の中で特に重要な出来事の一つは主の過ぎ越しです。奴隷として働かされていたイスラエルの民、エジプトにおいて奴隷として働かされていたその民をエジプトのファラオは解放しようとなかなかしません。そのエジプトに対して主なる神は災いをいくつも起こされるのです。その災いの最後に起こったことが国中の遺言を打つという災いでした。つまりはエジプト中の人も家畜も初めての子は皆命を取られるという災いが起こったのです。この時エジプトにいたイスラエルの民もその災いに巻き込まれたのかというと、そうではありませんでした。主なる神は災いをもたらす際にイスラエルの民の家は過ぎ越すようにと、通り過ぎるようにと用意してくださったのです。備えてくださったのです。イスラエルの民の家を主が過ぎ越すようにと、あなたたちはこのようにしなさいと主はお教えになりました。それぞれの家で傷のない一切の子羊をほふることを主はお命じになりました。そしてその子羊の血を家の入り口の2本の柱と鴨居に塗るようにとお教えになったのです。災いが起こるその夜は、その時ほふられた子羊を焼いて食べなさいと主は教えになりました。また酵母を入れないパンを食べなさい、一緒に食べなさいとお教えになりました。酵母を入れないパンと言われるとどのようなものを皆さん思い浮かべるでしょうか。私たちが普段よく多く食べるのは酵母が入っているパンで、ふわふわしているものです。そうではなく、酵母がなくてじとっとしているというか、少し硬いもの、そのパンを食べなさいと主はお教えになった。このような出来事が過ぎ越し祭として祝われる祭りとなっていきます。またこの時に酵母を入れないパンを作ること、要はパンに酵母を入れないことは徹底的に行われました。その 家自体にもう酵母を入れておかないようにしなさいと主はご命令したくださったのです。皆さんのうちにパンを作った経験がある方いらっしゃるでしょうか。小麦粉などの練り粉と一緒に天然酵母とかイースト菌とか呼ばれる酵母を入れて、それが膨らんで焼かれる。私小さい時にそういうのをやったことあるんですが、まあ、あんまり最近やっていないわけです。その時酵母と呼ばれるものがあって、まあ、これはお店とかに袋入りで売られているわけです。そしてそれを買って家に用意しているという方も皆さんの中にいらっしゃるかもしれない。もし出エジプト記のこの出来事と同じようにするなら、家にあるその酵母の袋を外に出さなければいけない、家の中から外へ放り出さなければいけないということになるでしょう。杉越の際、酵母を家からも出しておくようにと神様はイスラエルの民に指示なさった。そこまで徹底して酵母がないようにと仰せになった。そして杉越祭から続けての7日の間、その酵母なしのパンを食べ続けて杉越のことを記念しなさいと仰せになったのです。これが除香祭、酵母が除かれたパンを食べる祝いとなっていきました。杉越祭と除香祭、これが主なる神様がエジプトから民を救われた出来事を記念する祭りとして、イスラエルの民の間でずっと大事に祝われていった祭りになったのです。イエス様もこの祭りを祝ったことが福音書に記されています。その杉越祭の夜にイエス様は弟子たちと食卓を囲んだのです。さて、旧約の時代、またイエス様が地上の生涯を歩まれた時代からさらに先、教会が地中海世界にも広がっていた頃のことです。教会のことを教えるために杉越祭のことに言及した伝道者がいました。伝道者パウロはコリント教会への手紙で杉越祭の話をするのです。イスラエルから場所としては遠く離れた地中海のギリシア圏と呼ばれるような地域の都市で生まれた教会、そのもともとはユダヤ人だったわけではない異邦人と呼ばれるような人たちが多い教会の人たちに向けて、パウロは杉越祭の例えを用いてお 話をしました。それは伝わりにくいものだったのではないかと考えることもできます。ユダヤ人以外に杉越祭の話をしても伝わるのかと。しかしパウロはユダヤ出身でもないキリスト教会の人々にも旧約の話を次々丁寧に伝え続けていたのではないかと私たちは大いに予想ができるのです。イエス・キリストの父なる神は旧約に記されている昔から信仰の群れを導いてくださっていた。そしてコリント教会もまたその旧約から続いている神様の救いの歴史に、その出来事に無関係ではないのだとパウロも伝えていたのではないでしょうか。パウロがコリント教会の人々にパン種の話をしたとき、その理由はコリント教会の人々の中にみだらな行いをしている者がいたことを非難していた、そのような側面があります。具体的に言えば、自分の父親の妻を自分のものとしてしまっていた人が いたということのようです。ただしパウロはその人のことだけを非難して嘆いているのではありませんでした。コリントの信徒への手紙1第5章2節をお聞きください。それにもかかわらずあなた方は高ぶっているのか。むしろ悲しんで、こんなことをする者を自分たちの間から除外すべきではなかったのですか。信仰共同体の中にそのような人がいるということを嘆かないとはどういうことか。そうパウロは伝えるのです。むしろコリント教会の人々は高ぶっていたとまで記されています。群れの一員にそんな人までいるのに高ぶるとはどういうことか。そうパウロは嘆き、憤りを感じていたのです。教会はそのような人のために時に厳しい対処もするのだとパウロは教えています。主イエスの名により、主の権威に従って集まり、その人に然るべき処置を行うことをパウロは伝えます。さらには、場所は離れていてもその集まりに自らも霊的に連なっていたとまでパウロは伝えているのです。今の教会でもこのように誰かを戒めることがあるのは事実です。鎌倉雪の下教会も、鎌倉雪の下教会の流れでもある改革派では回帰といわれる戒めの規則が重んじられます。なぜなら教会の長い歴史の中で実際にそのような悪が行われること、罪が起こることが教会の一員にも、あるいは牧者にもあったのです。そのような誘惑は常に私たちにつきまとうものであった。教会の長老会などは厳重にそのことと向き合い、時に悔い改めの祈りを持って厳しい対応をすることもあったというのは事実です。ただしここで確認したいことは、その戒めは、その誰かが悔い改めることを祈りつつ行われたものだということです。そのことはパウロが語っていることにも現れています。第5章4節から、つまり私たちの主イエスの名により、私たちの主イエスの力をもって、あなた方と私の霊が集まり、このようなものを、その肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それは主の日に彼の霊が救われるためです。サタンに引き渡すという言うなれば厳しい言葉が記されています。そのものの肉、つまりは悪の性質が滅ぼされるようにと教会から言うなれば追放し、主のご支配から今度はサタンの支配に引き渡したということになるでしょうか。ただそれはその人が悔い改めて、主の霊によってその人の霊が新しくされて救われることを願ってのことでした。教会全体のために、その一人のために厳しい処罰もすることがあるとパウロは伝えているのです。その一人のことで全体が悪に染まってしまわないようにということです。パンの練り粉があれば、その中に小さなパン種がもしあれば、そのもともとは小さな練り粉も大きく膨らみます。そのパン種がもし悪いものと例えられるならば、小さな悪から パン全体がどんどん悪いものとして膨らんでしまうのです。ちょうどコリント教会が一人の罪から始まって高ぶって誇って大きくなってしまったと表現されるかのようにです。私たちはパンにパン種が入ってふわふわのパンの方がいいんじゃないかと思うことが多いでしょう。しかし聖書はパン種がいいものとして伝えることもある一方で、パン種が悪いものとして表現されることもまた実際にあるわけです。実はイエス様もパン種を悪いものとして例えてお語りになったことがありました。ファリサイ派の人々のパン種に注意しなさい、それは偽善である。ルカによる福音書第12章でイエス様が弟子たちに言われた言葉です。イエス様はファリサイ派の人々の偽善を言って、それはパン種のようであると言われたのです。ファリサイ派の人々が持っているような偽善がもしあなたたちにも入り込んだなら、それは膨らむパンのようにどんどん大きくなってしまう、注意しなさいと言われたことになります。しかしここまで話してきて私たちに突きつけられることがあると思うのです。私たち自身のうちにはその悪いパン種はないのでしょうか。ファリサイ派にあったという偽善、あるいはコリント教会に実際に起こった淫らな悪しき行い、そして高ぶる誇るといった傲慢さ、これらの罪は私たちのうちにもあるものです。ではこれらのことを私たちは取り除くことができるのでしょうか。それこそ家にある天然酵母の袋を外に放り出すように、私たち自身でその罪を除くことができるのでしょうか。主の災いや裁きが起こるとき、その前に主の裁きから免れ過ぎ越されるようにと、私たちは自分の罪を除くことができるのでしょうか。この問いが私たちに突きつけられてくるのではありませんか。コリントの信徒への手紙1第5章7節からの御言葉に聞きましょう。いつも新しい練り子のままでいられるように、古いパン種をきれいに取り除きなさい。現にあなた方はパン種の入っていないものなのです。キリストが私たちの過ぎ越しの子羊としてほふられたからです。古い私たちの性質、悪に向いてしまうその性質は私たちを膨らませるパン種のようなものでした。それを取り除くことをパウロは言います。しかしそれは私たちの力だけではできないのです。私たちはかつては罪に悪に染まって影響される、言うなれば古いパン種を内包していたパンだったのです。しかし私たちはそのようなものから新しく作り変えられました。パン種を除かれた酵母を入れないパンとされたのです。それはイエス・キリストによって成し遂げられました。イエス様は私たちの過ぎ越しの子羊として言い表されました。過ぎ越しを記念する祭りの際、子羊が放ふられました。信仰者たちが主の災いから裁きから過ぎ越されるために放ふられる子羊と いうことです。主イエスは実はその子羊となってくださった、決定的な子羊となってくださった。エジプトのすべての家が滅びに直面するように、同じように罪から逃れられず滅ぼされるはずだった私たち、その私たちがキリストの血によって過ぎ越されることとなったのです。柱と鴨居に血が塗られるように、主イエスキリストの十字架に血が流されたのです。主イエスがそのように血を流されたのは、私たちのために犠牲となられたことだったのです。私たちが主の裁きから過ぎ越されるためにこの十字架は起こったのです。実は私たちはもうその主によって罪から許され、過ぎ越しのパンのように酵母のないパンとされたのです。主の偉大な技を祝うためのそのようなパンと同じような群れとされたのです。それらのことを伝えた上で、パウロは今日読んだ箇所の最後をこう伝えています。だから古いパン種や悪意と邪悪のパン種を用いないで、パン種の入っていない純粋で真実のパンで過ぎ越したよう祝おうではありませんか。このように伝えたパウロは、このコリントの信徒への手紙1において、さらにこれから聖餐の制定について記していきます。主イエスは過ぎ越しの祭りを祝いつつ、さらに全く新しい主の救いの技を示す、全く新しい過ぎ越しの祭りを弟子たちにお示しになりました。私たち教会にお示しになりました。主イエスの十字架のことを指し示し食卓、それが聖餐となっていきます。主イエスによって建てられた教会が主の贖いを覚え悔い改め、そしてその救いを感謝し祝うこと、それが聖餐によって起こります。これこそが私たちの新しい純粋で真実のパンで祝う過ぎ越しとなっていくのです。私たちは過ぎ越しの子羊として、私たちの罪をあがなうために十字架にかかってくださった主イエスを見上げ続けましょう。その主の前に罪を悔い改めつつ感謝を捧げましょう。祈ります。父なる神よ、私たちの贖いのためにその御子をまで十字架におかけになったあなたの深い御心を心から感謝します。はるか昔からそのためのご計画を表していてくださったあなたのことを褒めたたえます。私たちが主イエスの十字架の前にひれ伏し悔い改めつつ、その復活を感謝しながら賛美していけますように、私たちがその主にあがなわれた群れとしてあなたに従いながら喜びつつ歩めますように、主の御名によって祈ります。アーメン。